いにしえ習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウダコピー塾インズーム。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。先週道江さんが高校時代の恩師と友人に45年ぶりの再会を果たしたというお話を聞きました。それでそのお話がね、これまで友達とカラオケ行きましたとか東京に旅行行きましたっていう流れとはちょっと違うね。私にもその振動というかバイブレーションというか興奮というものが450キロも距離が離れたこの東京にも伝わってまいりまして、じゃあせっかくなんでね、道江さんとその先生の間、もしくは道江さんとそのお友達の間に何が動いたのかってことを類推してお話ししてみようかと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、いただいた情報によると、恩師があんなにおとなしくてあまり印象に残らない子やったのに、何があったのかゆっくり聞かせて、言葉はどこで学んだの、君の素晴らしい写真と踏みに風と音が重なり聞こえてきますと、そうおっしゃってくださったと。そしてお友達はどことなくシャイな印象であった薄井さんに何事かを立ち上げ、独自の道を歩んできたものの持つオーラを感じました。その過程で貪欲に知的な栄誉も重ねているご様子と、これどちらもすごく良くなったねってことをことあげされていますよね。恩師はどこで学んだのと問いを立てられて、お友達は貪欲に知的な栄誉も重ねと仮説を立てられました。卒業して45年の間に中川道江に何があったのか、このテーマをその時ちょうど天正寺の佐々木浄土さんの座禅会のお知らせが回ってきて、テーマが皆さん自信を持って生きていると言えますかというタイトルだったんで、その自信と道江さんの今回の出来事を重ねて、恩師、お友達、佐々木浄土さんを三位一体でて考え始めて、いや待てよと、これは浄土さんを分母字にして恩師とお友達を分子図で捉えてみようかと思います。地と図ではなくて字と図という考え方です。浄土さんの言葉を持ってきたことの理由は、45年の月日が変えたものは地震であるという私の仮説なんですが、そういうフラグがまず立ったんですね。ただ地震の定義が厄介なんです。私は地震があるという言葉をあまり使わない、使ったことがない。その理由は大概のことに自信がないんです。ただの謙虚ではなく、そんな大それたことを意識したことがない。確信があるとかいう言葉を使っても、自信があるって言葉はあんまり使ったことがない。だから自信という言葉で人に分け入るっていうことに自信がないんですね。しかしせっかくのタイミングなんでやってみようと思います。私と道江さんが出会った10年前、出会った頃っていうのは、道江さんもろさを勢いで押してコーティングしている、そんな感じの印象があって、そういうごまかしにね、私は時々んと思ってました。しかしそんなあなたを周りの人らは、道江さんは自信を持ってるねと表現していたようでした。自信というマーガリンをパンに塗っていた人なんですよ。今はどうかといえば、ほどと加減っていう酵母でパンの生地を育てて焼いているので、合成されたマーガリンなんか塗らなくても素材の味がしっかり引き立たされていて、外はパリッと中はふわっとしてるって感じがするんですが、本人の自覚はありますか。
はい、ありがとうございます。Facebook の機能で過去の思い出の投稿を見ることができますよね。先日ですね、久しぶりに見ましたら、10年前、11年前の私はですね、先生のおっしゃる通り、明るく自信を持っている感じに見られたいんだろうな、この人と。そんな印象を受けてですね、ちょっとその後見るのが辛くなりました。だから今言っていただいたことはよくわかります。
はい、その当時は本人は気づかないんですよね。佐々木浄土さんは生きていることの根本の自信について問いかけてきます。人間はかなりの場合、2歳児くらいまでは自信に満ちた姿、表情、生き方をしているのに、それ以降は何らかの尺度、評価の中での相対的な自信しか持てないままに生きていることが多いのではないでしょうかと尋ねています。10年前の道江さんは相対的な評価を強引に押し上げようとする。私から見ればちょっとあれな姿が痛々しかった。浄土さんは曹洞宗のお坊さんだから、この問題に根本から取り組むのが善と導きます。それが彼の仕事です。臨済禅師は、病は不自身の書にありを引いて、自信は自らを信じることに他なりません、 自らの何を信じるのか、仏心を得得することにほかなりませんと言います。私は仏心を得得しなければ信じられないのかと軽く突っ込みを入れつつ、病は不自身の書にありの意味を調べました。病は不自身の書にありは、生き方に迷い自分が分からなくなった時、一歩を踏み出すきっかけとなる言葉。自分の拠り所を自分の心の根っこ以外に求めてはならない。自分自身の生まれたままの心、それは何者でもない、何者も持っていない心です。この言葉は修行者の欠点やうまくいかない原因について述べたもので、病とは病気ではなく心の迷いを意味しています。という AI の解説を聞いて、浄土さんの意図を探りつつ、次に円覚寺の横田老子だったらどう説明しているのかなと思って調べてみると、欠点はどこにあるのか、うまくいかない原因はどこにあるのか、病は不自身の書にあり、自身は自らを信じることに他なりません。鼻先でムームーというのではなく、小さな体でムームーと声を出すのでもなく、大千世界いっぱいのムーになりきるのです。このムーが三千世界、第三千世界、これはね、良寛さんの言葉で満ち溢ちと言いますが、この満ち溢ち一世界に満ち満ちて、どこにも生きようもない、生まれもしない、死にもしない、常にここにあって生き生きとしていると実感するのです。それが自身であります。そして初めて自身を持ってインドを渡すこともできるようになります。と横太郎氏は書かれていました。第三千世界、全宇宙の無。普段は大きすぎて全く近寄ることもできませんが、稽古のふとした弾みにいくつかの世界をつないで新たな命を作り上げるような言葉が生まれる瞬間だったら何度か経験したような、多分道江さんも稽古のどこかで外の大きな世界とつながる感覚を感じたことがあるんじゃないのかな。そんな経験が自信というものを目覚めさせ、気配を感じられるのじゃないのかな。禅の修行の目的が、自らの内にある仏性に目覚め、精神の統一、そして人間本来の生き方をすることだとしたら、表参道コピー塾では禅の修行のように言葉にぶら下がっている自分と向き合っているんだと思います。恩師や友人が45年ぶりの道江さんに感じたのは、居まいを正して自分と向き合う姿、日常生活すべてを稽古と捉えて行動する修行僧の面影なんじゃないのかなと思いました。恩師や友人の記憶の中にある薄井さんと、今姿を変えて目の前にいる一人の女性、その間を行き来する時間のかけら、これは脳で言うところの複式無限の世阿弥は、もしかしたらこういう日常を有限の世界に描いていたのかもしれないと、今回の道江さんの出来事から思ったのでした。いかがですか？
はい、ありがとうございました。方法というものを手に入れて、それを手水にして手足を伸ばすことができるようになったと思っています。手足の伸ばし方、その振る舞いの方針をきっと今は立てているんでしょうね。できていない時もあるので、だからこそ稽古はずっと続けていきたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。久しぶりの友人と会話を膨らませ、恩師にも喜んでいただけるってことにつながっていくということで、それはね、道江さん自身にとってはとてもね、大きな出来事だったと思います。ということで、今回の話は以上といたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。